ネットラジオ版安心問答。こんにちは、山も山です。この番組はブログ安心問答、浄土真宗の信心についての音声版として配信をしています。今回は第28回目です。今回はピーイングというネットの質問箱に届いた質問から話をします。今回はこういう質問をいただいていました。質問は、新語には安心がありますか？これについて、ネットの方に短く書いたのを先に読みますと、安心はあります。自分の語性については、自分が責任を負わなくてはならないという状態から、阿弥陀仏に任せるという意味での安心があります。というふうに書きました。最初にこの質問の内容について話しますと、新語というのは、これは字で見てわかるんですが、新ってのは信心の信ですね。語ってのは前後の語で後。で、新語っていうのは、信心をいただいた後、信心欠如の後っていう意味ですね。阿弥陀仏に救われたら、信心欠如したらと、いろいろ言い方はありますが、南無阿弥陀仏をいただいて、信心をいただいたと、信心誠に得たら、安心がありますかという、そういう質問なんですね。で、これについて、安心はありますというふうに、私答えたんですが、で、こういう、質問ってのは私もよく今まで聞いてきたことあるんですが、こういう質問される方というのはですね、私もそうですが、やっぱ不安があるんですよね。で、不安があるんで、で、この信心得たならこの不安はなくなるんでしょうかと。あるいは、そういう信心得たら安心っていうのは本当にあるんでしょうかと。そういうふうな意味で聞かれてるんだと思います。で、信心得たらじゃあどうなるんですかっていうことについて、今日は親鸞書に書かれた和算、五和算からですね、一つ紹介してから、その話もするんですが、これは浄土和算、という五和算の一番最初ですね。関東山と言われている五和算あるんですが、これは注釈版の真宗聖典だと555ページにありますが、一番最初に出てくる五和算ですね。これに、弥陀の名号を唱えつつ、信心誠にうる人は、億年の信常にして、仏塔を奉ずる思いやり、というのがあります。信心を得た人はこういうもんですよ。簡単に言うとそういうふうに、言われてる御和算なんですね。で、これはどういう御和算かというと、簡単に現代語訳されてるものの方を読んでみますと、弥陀の名号である南無阿弥陀仏を唱えつつ、真実信心を得ている人は、如来の本願を億年する心が常にあり、仏頓放射の思いから自念に念仏が唱えられるのである。という、現代語訳がついてます。弥陀の名号っていうのは、弥陀っていうのは、南無阿弥陀仏の、阿弥陀仏の弥陀ですね。で、名号ってのは、お名前のことですけども、弥陀の名号って言ったら、南無阿弥陀仏のことです。南無阿弥陀仏を唱えつつ、南無阿弥陀仏をこう唱えながら、信心誠にうる人はと。信心というのを本当に得ている人はと。そういう意味ですね。じゃあ、その、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えながら、唱えて ていて、また信心を得ている人、まあ、そういう人は、億年の信というのが常にあると。で、億年というのは、まあ、億というのは記憶の億の字ですね。年ってのは念ずるの念というふうに書きますが、で、これは、まあ、信心、まあ、をね、いただきますと、まあ、その信心というのはずっと続くわけですよね。で、信心を、まあ、得ているわけなんですが、まあ、その信心というのはずっと続くんですが、それが、まあ、念っていう意味ですね。念っていうのは、まあ、ずっと続いて思い続けるという意味の念なんですが、ところがそれを、まあ、常に私の方がですね、常にじゃあ思い続けるかっていうと、まあ、やっぱりこの、時々、まあ、縁に触れ折に触れ、まあ、思い出すと言っていいぐらいな感じですよね。で、ところが、まあ、いつそういうふうに、じゃあ、ご本願のことをですね、縁に触れて思い出しても、この、信心というものは変わりがないと。で、南無阿弥陀仏というのは、私を浄土に往生させるぞという、阿弥陀仏のお呼び声でございますから、まあ、それを聞いて疑えないのが信心ですから、そういう意味で、ずっと思い続けることはできないんですけども、ずっと私をね浄土に往生させるという、阿弥陀仏の本願がまあ変わりませんので、それに疑えない信心もまた変わりがないんですね。ですからそれをまあ折に触れ本願を持ってもその思いは変わらないと、まあそういう意味で億年の信というのは常にしてと。ですから、それが変わらないっていうことなんですね。で、仏頓法ずる思いやりというのは、仏頓というのは、阿弥陀仏のご恩に、報いると。まあ、法恩感謝と言いますけども、まあ、それをありがたいことだなと。私は浄土に参らせてもらいますと。仏にさせてもらいますという、思いがあるんだというふうに言われている、まあ、ご和さんですね。で、まあ、信心得たら、まあ、つまり、信後には安心ありますかって言われたら、まあ、こういう意味での安心はあるわけなんですね。だから、逆に言う、さっき言ったね、こう、じゃあ、信心得る前にある不安っていうのはですね、じゃあどんな不安があるかっていうと、まあよく言われるのは、じゃあ死んだらどうなるんでしょうかと。信心得ないまま死んだらどうなるんでしょうかと。まあこういう不安ってやっぱありますよね。またこのままね、聞いててもね、信心得られるんだろうかどうなんだろうかという、まあそこの不安もあります。で、まあもっと、まあそれとは別と言いますかね。まあ全く関係ないとは言わないんですけども、まあ、生きていく上でのいろんな不安ってのもあるわけなんですよね。まあ仕事上の不安ですとか、生活上の不安ですとか、まあ病気の不安ですとかね。特に近年ですと、まあこういう新型コロナウイルスというのが流行っておりますから、自分もかかるんじゃないかしらと。あるいはもうかかってんじゃないかしらと。無自覚無症状というからね、もうかかってんじゃないかと。まあ人にうつすんじゃなかろうかとか、そういう不安っていうのもありますよね。で、こういう不安が、まあ一言で言えば不安という言葉で区切れるんですが、で、じゃあ安心っていうのはそういう一般にはですね、そういう不安がない状態を指して言う言葉ですから、安心があるのかっていうと、今まで挙げたような、こういろんな不安がないんですかと。まあこういうふうな意味合いになってくると思うんですが、で、不安がないっていう、まあその不安の正体って言いますかね。どういうものを、 まあ私が不安に思って、それをなぜ不安に思ってるのかっていうことをちょっと、分けてみないと、まあこれはちょっといろいろ変わってくるんですね。例えばこう不安っていうのはですね、まあなんで出るかっていうと、まあ平たく言うとどうになるかわからないっていう時にやっぱ人間不安になるんですよね。まあさっきの病気、まあね、あの流行ってる病気でも、まあかかるかもしれないし、かかんないかもしれないし、かかってるかもしれないし、かかってないかもしれないと。こういうふうに、どっちかよくわからないってなりますと、やっぱ不安になるんですね。どうなるんだろうかと。あるいはこうね、まあこう、いろいろ環境が変わって、仕事もね、いろいろ状況が変わったりしますと、いやこのまま生活していけるんだろうかと、生きていけるんだろうかっていう、そういう不安っていうのもね、まあありますよね。これもやっぱどうなるかわからないっていう時に出てくるんですよね。まあ健康でも、まあ仕事でもですね、まあそういうどうなるかわかんないぞっていう状況にならないと、そんな強く不安って人間感じなかったりするんですよね。ですがまあ今回みたいなこういう状況になりますとね、大きく環境が変わって、いやこれどうなるか分かんないぞと、どうなるんだろうと、なんとかやっていけるかもしれないけどやっていけないかもしれないと、まあこういう時にやっぱ不安って強くなるんですね。まあ実際病気にかかったらかかったで、誰でも治るっていう病気だったらですね、そこまで不安に思わないっていうか不安出なくなるんですが、こうどうなるか分かんないぞみたいな病気になるとやっぱりすごく不安になるんですよね。でこれもやっぱりこうどうなるか分かんないっていう時にやっぱ不安っていうのがあるんですよね。でこれがまあ、こと信心と言いますかね、浄土真宗でいう信心得られるかどうか、まあ得たかどうかみたいな話になっていきますと、これがですね、まあ、まず信心得られるんだろうかどうなんだろうかっていう、そういうことに関して言うと、やっぱり不安って最初どうしてもあるんですよね。なんでかって言いますと、まあ、周りを見渡すとですね、じゃあ、まあそういうね、御法座とか来てる人が、まあ 99% ね、まあ信心得てますと。みんなね、信心得てるっぽく見えますと。まあ本当かどうかわからないから、まあっぽく見えますって言いますけど、そうなると、ああ、なんか自分もね、今日初めてお寺来たけども、まあ御法座来たけども、まあ大丈夫なんやろなみたいな風に思ったりもすると思うんですよ。まあところがそんなさすがにですね、まあ熱心な方が多い御法座でも 99% みたいなことってそうなかなかないんですよね。そうなるといや大丈夫かしらと、まあこういう思いってやっぱ出てくるんですよね。まあさらに言えば、まああんまりいないとなると、いやこれ大丈夫かなと、こういう不安って出てくるんですよね。で、この不安の元っていうのは、さっきも言いましたけど、どうなるかわかんないっていう意味での、まあ不安ってやっぱあるんですね。で、そこで、なんでどうなるかわかんないっていう不安が出てくるのかっていうと、やっぱりですね、この自分の力でなんとかなる要素があるって思うと、不安なんですよね。まあ受験勉強なんか、まあ自分の力が ほとんどというか、自分の力以外、まあもちろんね、まあいわゆる運の要素っていうのもありますけど、大体自分の力がほとんどで決まりますから、その自分の力で決まる要素が大きいものっていうのは、やっぱり不安ってどうしても出ますよね。やっぱりどうなるかわかんないと。 そこまで自分の力って信じれませんからね。で、こと信心というかね、この南無阿弥陀仏のお救いに遭うっていうことについて言うと、自分の力って本当は関係ないんですよね。つまりどれだけね、こう本を読んだとか勉強したとかっていうことと信心って関係がないですよ。だけどやっぱどっか関係してんじゃないかってこう思っちゃいますよね。で、そうなるとやっぱこう自分の努力がですね、足りてるんだろうかみたいな、そういう不安ってあるんですよね。で、こういう不安はやっぱりこう関係、自分の努力とかそういうものと信心というものが関係あるっていうふうに思うと、やっぱこう付きまとってくるんですね。じゃあその不安を乗り越えようっていうか消そうみたいに思うと、もっと努力しようっていう、そういう発想になっちゃいがちなんですよね。だから南無阿弥陀仏というお念仏もですね、もっと唱えた方がいいんじゃないかと、回数多く唱えた方がいいんじゃないかと、まあこういうふうに考えたりします。ですが、まあさっきのね、五和さんのでもですね、弥陀の名号を唱えつつ信心誠にうる人はというふうにありますように、この南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と念仏申すところに、まあこの本願というのは実際に現れてくださってるんだなと、私を読んでくださってるんだなと、お前を助けるぞと言ってくださってるんだなというのが、まあ本願を聞いて疑いのない信心ですから、だからそこにはまあ私の力って本当はないんですよね。だからまあお救いに会えるんだろうかっていう、そういう不安はないんですよね。そういうふうに私に向けられてるっていう、そういう状態で、まあそこに疑いがないわけですから、そういう不安はないっていうことです。で、まあ信心得たらじゃあ不安ないんですかという、信心の不安のお話について言いますと、まあこれは最初にも言いましたけども、これはまあ阿弥陀仏が、まあ私の御所は引き受けてくださると。往生浄土、まあ浄土に往生させ仏にしてみせるという、そういう本願であるというふうに聞いて疑えないのがまあ信心なんですが、そうなった上ではですね、まあ言っちゃえばこの自分の御所といいますかね、死んだらどうなるみたいな話というのが、まあ自分の責任とで、まあもともと手に負える問題じゃないわけなんですよね。もともと手に負えない問題だから、まあ阿弥陀様が本願を立ててくださったわけなんですが、その手に負えないもんだからお前の御所は引き受けるぞと、まあそういうふうに引き受けるぞって言われてですね、まあじゃあお願いいたしますと、じゃあよろしくお願いしますというふうに、まあ私の御所を、まあ、阿弥陀様にお任せしたと、まあそういう状態でありますから、だから御所についての不安というのはそういう意味ではないんですよね。もう任せてしまったと。任せろって言われるからお任せしたと。それをね、任せたんだけどあれどうなりましたかねと。ね。あなたに私の御所を任せて、さっき私お任せしましたけど、あれどうなったかしらと。まあこう言ってですね、一日何回も何回もこう気にすると。時には問い合わせすると。どうなったでしょうかってね、お仏壇の前でこう尋ねると。で、こういう状態だとね、まあ、いわゆる任せたことにはなってないんですよね。ね、任せたわよって言って、言ったら、あとはもう、任せきったら、それはもう、不安はないわけなんですね。まあ、つまり、任せろって言われた皆様に、またこう、不安、があれば、大丈夫かなって思いがあれば、それはまあちょっとどうかなって思いもあるでしょうが、南無阿弥陀仏にはそういう不安はないわけですから、まあそれがまあ南無阿弥陀仏を信ずるっていうことなんですね。 まあ、仏様のおっしゃることには、南無阿弥陀仏の、ね、言われることには不安はないと、その通りでございますねと、こういうふうにまあ任せたのが安心っていうことです。でまあただですね、その不安不安ということで言うと、さっき言ったね、まあ病気の話とか生活の不安っていうことに関して言うと、これはですね、やっぱりまあ自分の力で関係することも結構実際はやっぱ多いわけですよね。まあそれは例えばまあ毎日ですね、あんまり寝てないと、睡眠時間削ってまあ仕事してると、あるいはまあ何かやってると、でそれずっとやってたら体壊しましたと、あるいは病気になりましたと、でそういう時っていうのはね、やっぱり自分の力っていうか自分のやったことがやっぱりこういろいろ影響して起きてくることってやっぱありますから、だからそういうことに関してはですね、やっぱ不安ってどうしても付きまといますよね。健康のことでも、まあ、病気にでもなれば、別にね、南無阿弥陀仏っていうのはこの病気を治すぞっていうご本願でありませんから、私の御所をね、お浄土に連れていくぞと、そして仏にしてみせるぞっていう、そういう本願ですから、だからこの世のことっていう意味では、そういうね、生活上の不安や、まあ、病気の不安っていうのは、まあ、なんていうんですかね、こう病気になった先のこのまま死んだらっていう、そういうどうなるんだろうかっていう、そういう不安はまあ確かにないんですけど、死ぬんかな、どうなんかなと、病気治るんかな、治らんのかなと、生活やっていけるんかな、やっていけないんかなっていう、こう分からんなと、分からんなっていう意味での不安は確かにまああるんですよね。いやー、もう何来てもね、いわゆるメンタルがですね、今まで豆腐だった人がもう鋼鉄のようにね、こう動じませんわと、ドーンと構えてね、石みたいにね、まあ、山みたいにね、こう変わりませんわっていうふうに、そういうふうになるわけじゃないんですよね。いわゆるこう、いろんなことにですね、まあ不安を感じてたことが一切感じなくなるとか、そういうことはないんです。ないんですが、こと、まあこの五章とか、まあ浄土往生、あるいはこの南無阿弥陀仏については、億年の心常にして仏頓法ずる思いありと、まあ言われますように、まあいつ何があっても、阿弥陀様が私を助けるっていうことには、まあ変わりがないと。だから、ありがたいなという、そういう思いは、その思い出した時には常にあるっていうことです。で、そういうふうな意味での、まあ安心っていうのはやっぱ、まあそういう安心は常にあるっていうことです。まあそういう意味で、まあ今日ね、話しましたが、信号には安心がありますかと。まあこういうことですけど、まあそういう意味での安心はあるっていうことですね。でただまあさっき、まあちょっと途中でも言いましたが、自分の力で、信心得られるんだろうかどうなんだろうかと。あるいは信心得た後にですね、じゃあ自分の力で御所が変わるんじゃないかどうなるのかと。そういうことはないので、まあ、ただ、南無阿弥陀仏と呼びかけられる南無阿弥陀仏にですね、お前を助けるぞという、お言われだというふうに聞いて、なあまあ念仏ね、常にまた申していただきたいと思っております。まあ、ただいま助けるっていうね、本願ですから、実際にただいま救われるっていう、これがまあ、助かったって言われることなんですね。それでは、今日はこれで終わります。番組を聞いての感想や質問などがある方は、ブログ安心問答のコメント欄、またはメール山も山@gmail.comの方までお願いします。 まあ、ツイッターのアカウントでもですね、まあ、これ通知しかしてませんけど、まあ、こちらでまた何か書いてもらえれば、まあ、それについてまた、お答えしますので、よろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終わります。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。ありがとうございました。